ヤッピーアマゾンプロダクツ休みのラジオの鮫島です。
ブッチャンピオンこと筆川太です。
はい、今日はですね、
はい、
まあお聞きの通りですね、社内収録ですね
そうですね、ちょうどうまい具合にこうナビの人が喋ってくれて、
電車バレ
邪魔だな
挟んでくるはず。
そんなに出たいのかい君。
皆さん今日はどちらに行くんでしたっけ。
はい、埼玉県は川口市にあります、遊ぶゲーム店という
川口です
懐かしい、川口さん元気かな、
ねえ、
いやそうじゃないんですよ。
川口市、
はい、
遊ぶゲーム店、
ステージ1デジタルゲームの夜明けというイベントに行こうと思います。
はい、はい、ステージ12もあるのか。
見どころ、総ゲーム数20以上全部遊べる。
おお。
世界的に貴重なゲーム機から80年代初期の邪魔初期のエポックメイキングの作品まで全てのゲームがプレイ可能です。
あ、
展示予定ゲーム、テニス4-2、スペースウォー、
超重要なタイトルじゃん、テニス4-2って。
そうですね、コンピュータースペース、ポン、
あ、ポン、
うん、スピードレースデラックス、
知らないな、
これ対等ですよね。さすがですね。
キャッチザハート、
あーなるほど、さすがあれですねギャラクシアンとか平安京エイリアンとか、ここら辺のこうおなじみのやつもありますね。クレイジースライマー、
おなじみの、
うん、そうですね。
なんで道路の真ん中歩くの？
ラジオで分かんないこと言わないでください。今速攻ね。はい。そうですね。あ、これは楽しそうですね。
ね。
ま
あ、何よりテニス4-2の本物見れるって結構良くないですか？
うん、
テニス4-2っていうのは超大昔オシロスコープっていうね、研究所とかにあるような機器を使って、
うん、
テニスゲームを作ったんですよね。
そうですね。
オシロスコープが、まあ普段はね波形とかしか表示しないやからなんですけど、ね、
うん、
すごい貴重ですよ。
これは1958年ですからね。
すごい。
ゲームの歴
史、まだビートルズデビューしてないんですよ。
テレビゲームの歴史って浅いね。やっぱこう見るとさ。
うん、
ちょっと前だもん。
戦後だもん。
戦後だしな。
なんか気になるタイトルありますか。
そうですね。
筐体で置いてあるんですよね。
そう、筐体で置いてあるから。
すごい貴重だよな。
でもやっぱゲーム初期、やっぱ初期から日本は強いですね。
お、
半分ぐらいやっぱり日本のゲームですもんね。
おお。
うん。
平安京エリアもゲームボーイでやっただけで、アーケード機は触ったことないからな。
さすがに俺もないですね。あの東大生が作ったゲームという触れ込みのね、
あんなくさつまんないゲームボーイ版はね、メルダックが出してるんですよ、
うん、メルダックレコードでおなじみのやつ。
暴れん坊天狗や天神回線 1-2 でおなじみの、危機快快なゲームばかりだから
世界観がどうかしてる
本当に奇妙なメーカーなんだけど、大好きだったんですけど、ね、出してるソフトのうち電人回線2以外買ってますからね、うん、本当に好きだったんでしょうね。
そうですね。あとはイベントも結構やってるみたいですね。
ほう、
うん、今日じゃないですけど、
ええ、
2月の14日にはですね、スペースインベーダーチャンピオンシップ開催とい う, こうすごい、
本当ガチの人来たらいつまでも終わんないんじゃない
おじいちゃんの群れみたいなのが見れる可能性がありますね。
このいつやるんでしたっけ。
これ2月の14日です。
あ、見物ですね。
バレンタインデーに全く関係ない
、バレンタインってどこ吹く風
どこ吹く風で、
およそ
300です、ね、そうですね。あ、司会実況ローリング内沢氏、
ファミ通の PC エンジン通信のね。
そうですね。で特別ゲストに作者の 西角さんとなぜか桃井春子さんがいらっしゃいますね。
伊集院リスナーの、
そうです、偽広末炎上事件でございます懐かしいですね
偽広末
もはや桃井春子さんに偽広末の面影がないですけどね、
まあ、その頃は偽広末ばっかりだったからね。そいつもこいつも
そう
ファイナルファンタジー7にも出てきたし、
出ましたからね、それがなんと、ね、深夜のバカ力の熱烈なファンであったという、
不幸がね
不幸そうノベルティももらってるぐらいの
すごいじゃん
ヘビーリスナーだったっていうことを後で知って伊集院氏がもう超落ち込むっていうそういう事件でしたね
っていうのが桃井春子です、
桃井春子さんですね、まあ、大変才能のある方ですからね、まあ、全然こう偽広末だなってもう、あのとんでもない話でしたね。
いやあれですね、今度のスペースインベーダー大会、今時の技術を持ってすれば100インチ200インチのスクリーンで、
ああ
でっかいレバーとボタンで遊べるんじゃないですか。
いわゆるこうゲームセンター嵐
ゲームセンター嵐的
ファミコンロッキー的なやつね。
ねえ、
いいな、
こうなったらこのストローを使って水の中でもプレイできるぜっていう、あれが再現できるかも
ね。
いいよね、なんかそんな、
なんかさ、これもほら、ね、尊敬する伊集院氏がおっしゃってたことですけども、ゲームの進化は延々とできる方向にはいかなかったねって話を。
あ、どういうことですか。
そのスペースインベーダーとか延々とやってたかったと、伊集院氏は。だからそのずっと何百面もあって、でなんかインベーダーの形が変わったりとか、速くなったりとか、そういうのが延々と続くものが出るかと思ったら、そういうことにあんまならなかったっていう。
まあ、ドラクエみたいなのが出てきて、ちょっとこう盛り上がるストーリーとか、そういうのがね割と重要視される。
そうですね、
ピリオドに変わったよね。
そのエンディングっていう概念ができたですよ、RPG によってね。確かに、でもそれそういう未来もあってもよかったなとかちょっと思いますね
じゃあプレイステーション4でついに到達5丁面とか、
5丁面とか、そういうの
スペックが上がりすぎちゃってもう5丁面もあるんですよ
なんかさ、ないのかね、その、もう超もう敵ドットとかさ、もうその、5×5 なんだけどさ、すごいフラクタルな理論使ってさ、もうあらゆる形に変わるって、一つとして同じ形にならないみた
いなそれがスペースインベーダー、
スペースインベーダーが
台がいくつあっても
足りないよって。それなんかすごい、なんか何、一個にかけるこう容量は超少ないんだけど もうバカげた規模のやつとかね、実はあってもよかったんじゃないかなとか思いますね。
ねえ、
そんなことをちょっと思ったきっかけがありまして、前にねちょっとニコニコ動画プラプラ見てたらね、あれですよ、アーケード版のスターフォース見つけて、昔テイカーが作ってたやつ。
アーケード版ね、全然馴染みないよ、
ね、馴染みないですよね、まあ、みんなファミコン版ばっかりなん
で。そうファミコン版ですよね、
ファミコン版はあれは何ていうんですかね、名解釈っていうか、名移植じゃないんですよ。
あ、そうなんだ。
名色っていうとなんかアーケード版マニアに怒られちゃう感じ。
若干違う、
かなり違うんだけど、その当時のハドソンのセンスとかなんか容量とかそういったものを鑑みてもすごいこう名解釈、名訳って感じだったよね、忠実な翻訳じゃないんだけど。
なるほど。
そう、でそれに比べてこう何、マーク3版とかはスクロール機能でこうファミコンに踊っててやっぱカクカクしてるんだけど、移植度のその何、忠実度っていう意味ではアーケードに近いとか。
へー、絶妙なバランス、
バランスがあるんですけどねでそのアーケード版がね結構美しくて、ああこんな少ない容量でこんなに使い回して、
へー、
例えばね、あの敵のさ、雑魚敵のアルゴリズムをさ、
うん、
あの何あの微妙に変えてさ、
うん、
違う動きを表現したりとか、
うん、
極端にこう何敵のスピードを遅くしてさ、
うん、
こう何竜みたいなこうなんか連なった敵に逆何、
うん、
違うこう敵に見せたりとか、
うん、
そういうねアイディアがいっぱいあって、あスターフォースって美しいなって。
いやいいよな、気持ちを聞かせるような
。容量は全然こう食ってないんですよ、うん、その新しいグラフィックを用意してるわけでもないし、
うんうん、
違う敵って言ってるけどパレットチェンジで色変えてるだけなんですよね。
はいはい、今はね、うん、そういうの多いよね。
多いですよね、うん、それでこう違う印象に見せるこう技術とかね、
すごい
容量が少なかった時代ならではのアイディアがいっぱいあってね。
そういうの気にしてゲーム作ったことはないですね、うん、ないな。
そうですね、
なんかアニメーションのキー成分の数を減らして出せって言われてた頃はあったけど、
はい、
本当にわずかなデータ量だよね、
まあアニメーションのキーフレームのデータ量なんてね、
うん、
たかが知れてますからね。
そのうちなんかバカバカしくなってみんなやめてましたよ俺もバカバカしいなって思ったんですよね、当時から何なのこの人たちっていいじゃねえか、点の一つや二つって
そういうもんなんですよね、
まあ、2000年2001年とか2年とかそういう頃ですけどね、
うん、
容量減らしについての苦労ってあんまないんだよな、
うん、
もうね世代が変わってましたからね、
はい、僕はモデラーだったんで、
うん、
容量減らしはすっごい厳しかったですね。
ああ、なるほど、画像は出たんです、
まあ、
出るんですね。
顕著に出ますからね、特に僕がこうモデラーやってた時って PS2 の時代ですから、
はいはい、
まあ言われましたね。
PS2 ってそんなにすごくないんだよ。
そうなんだ、そんなに今思えばそんなにすごくなかったんだ
よ。あのさ、コマーシャルとかではさ、もう現実と見まごうばかりですみたいなのをすごい言ってたじゃない、う
ん、はい、
ああいうの言えば言うほどやっぱそういうところに自信がないんだなっていうのが分かるよ。プレステ3言わなかったじゃん、 PS4 とかそんな話全然言わなかったでしょ。
そうだね、
プレステーション4のアピールポイントってさ、なんかさ、シェアプレイとかさ、
うん、
あの実況とか動画上げれますとかさ、
うん、
そういうところだったじゃん。全然もうグラフィックがすごいですなんて誰も言ってなかったよね。
やっぱりあれだよね、コンプレックスの、
うん、
あるところにこう強化を入れるっていうさ
そうだな、
そのなね、イニシエのね、うん、セガのハードでもう金ピカに光る16ビットっていうあのぶち壊しのね、あのメインハードがありましたけど、
うんうんうんうん、
ね、そういうところにこうコンプレックスがね
出るんだな。
だからそれまでこうセガさんはね、こうファミコンにこう新作を舐めさせられてたわけじゃないですか、
う
ん、
そうだよ、
くそーってファミコンよりも絶対うちのハードの方がいいのにってスペック高いのにってくっそーって表現って16ビットって性能はいいからっていう。
おそ松くん遊んでね、
おそ松くん
そ,
、ね、
それで出たのがおそ松くんだから
ね。本当におそ松な、
ね、遊びたかったねその頃おそ松くん放送中だったもんね。
そうですね、
うん、
平成ピエロ版ってやつですね、
うん、あれ最高だったな。
な、今さ、おそ松さんがすごいじゃない、
う
ん、
そう、見るのやめてるけど、
もう見るのやめて
る俺アニメなんかね好きじゃないのかな、
好きじゃないなんかおそ松さんのさ、メインライター、
うん、
脚本家がさ、あれなんですよ、ナイナイのオールナイトニッポンのヘビーリスナ
ー
なんですよね、
うん、そうなんだ、なんか多いね、クレヨンしんちゃんの、
うん、
ね、作画の人にも小崎リスナーがいたりとか、
いたりとか、まあそういうのね、まあラジオはね、
うん、
こう深夜作業が多い方はね、
やっぱり、なるほどね、
うん、しかもあの、うん、岡村さんもこうあの認識のある方、
へ
あの
知ってるぐらいのリスナーなの、
うん、
え、ハガキとか出して
る、ハガキ職人だよ、
わあすごい、
うん、
で、あの、誰だ
なんかね、あれあのまとめ見たらね、
うん、
ナイナイのオールナイトニッポンの初のこう、波紋リスナーだそうで。
え？
あ、じゃあ超有名な人だ。
波紋か。
そう。
90年代ぐらい
な。ぐらいじゃないの？
ね。波紋リスナーって何したの？
いや、なんかあれらしい。なんか家までついていった。ストーカーじゃねえかね。
なるほどね、
うん、
ちょっと好きが高じてね、
はい、
ついつい家までついていっちゃったり車洗車しちゃったりとかあるから
ね、うん、ありますからね、うん、車洗車しちゃったりさくら玉吉だ、
玉吉
あったね。漫画家でそれってすごいよね、うん、ほとんどラジオ DJ だもんねそれ
でもまあすごいラジオっぽかったもんな、有限とかの頃は、
うん、そうだね、週刊連載で
4
ページで近況ってほとんどラジオだよね
いいよね、
そう、ね、おそ松さん人気でさ、
うん、
やってほしいなって思う。今やっぱりソシャゲの企画とかなんか立ち上がってんだって、
う
ん、メガドラで新作出さねえかなとかと思いますね。
もういい、
おそ松さん、
まあ一作目はね、おそ松くんがパチンコ持ってつまんないゲーム、
うん、つまんないゲームを
繰り広げるだけでしたけど、今回のムツゴはすごい個性があるからね。
そうですね、
見た目しか似てないですからね、
うん、いや本当になんか業界的にはエポックメイキングな出来事だったみたいで、うん、あ、イケメンじゃなくていいんだって、
うん、
ほら不女子の方々がさ、こうすごい今燃え上がってるじゃないです
か。燃え上がってるよ、おそ松。
でもこうかっこいいわけじゃないじゃないですか、うん、おそ松さんたちは、
うん、あれ普通よ。
そう、中の声の人はかっこいい人ばっかりですけど、うん、なんだ声だっていう。
出たね、結論が。
結論出ちゃって、
よっぽど醜い見た目にしなければ大丈夫だ。
そう、
おそ松レベルならいいって。
なんだったら棒人間でもいいんじゃないかな。
それ誰かやってほしいね。
やってほしいね。
関友和坊とか中井和也坊とか
イケメンボイスで関友和ってのがすごい鮫島さんの古さだよね、まあ、中井和也はともかく
戦国バサラの声優さんで基準でしか私分かんないんでね。
分かんないそうですね、基準が10年前ぐらいの感じ、
うん、10年前おそ松さん誰が声やってるの？
誰だっけ、桜井正宏さんとかじゃないですか。
あと、まさね、
うん、
まさ桜井、
うん、だからそこら辺のかっこいい声の人がやってるはずです。
なるほど、
僕もよくわからないんです。
まあしょうがないよね。
そうだね、いいことですよね。僕のちょっとこう期待してることなんですけど、
うん、
まだおそ松さん2期やんのかな。まだやってますよね、
うん、
なんかね最終回とかにねタモリ出るんじゃないかっていう気がするんです。
あら、赤塚さんつながりで、
はい、だってさ長寿にさ、
うん、
私もあなたが作ったキャラクターの一人ですって言ってたじゃん、
うん、
あんないこと言ったらまあ断れないよなと思って、もしオファーあったら
じゃあタモさん出てくる。
タモリですって
。それだけで。
それだけ。
それだけでもまあおもろい。
面白いと思う。
出落ちで十分だ。ずっとタモリだけ出るエピソードでもいいけどね。
タモリだけ出るエピソード。うん、なんかねやってくれてもいいかなとか思う。ちょっとだけ願望も入ってる。
ギャグアニメがヒットするのはなんか嬉しいな、うん、
見てないのに
そう
見てないのに
もう録画が溜まっていく一方で、
はいはいはい、うん、ラジオで言ってましたよね、おそ松さんとガンダムとなんかを見るみたいな、うん、
あ、ルパン、
ルパンか
が始まった時はその3つは見ようかなと思ったけど、
うん、
まあ、続かなかったね。
ね、全滅っていう。
全滅。スターウォーズですら見てない。
あんなに楽しみにしてた。
そう。まあそうだな。子供生まれたってのもあるかもしれないけど。うん。うん、なんかあんまりこう好き放題、ね、してるのも印象悪いし。
印象悪い。
まあやってるんですけど。
子供の手前って
。そう。いや奥さんがずっとベビーの世話をしてるね。はい、わけで。いやもう仕事終わって帰ってきたんだから義務は果たしてるわけで、好きにしたらいいんですけどね。
ああそうそうそう、あの前先週ほら一人ラジオでさ、俺がこう
ね、ありがとうございます。
いやいやあのそのなんていうか情報公開しましたけど、鮫島さんおめでとうございます。
はい、ベビーがね1月12日に生まれたんですよ。
チンコ付きなし
なし
なし。おおそれはまた、いやお二人女の子ですね。
そうですね、なんか女だから名前つけるときもひどくなくなっちゃって
。お前そういうこと言っても後で加工を残すよ。お父さんは私をいらなかったみたいなこと。
いや俺さ名前山本山みたいな感じの海文町の名前を考えてたの、自分の名字にあってね、はいはいはい、でもそれは女だとできないんだよね、だから
鮫島ザメみたいなやつ。
そうそうそうそうそうそう、
新宿ザメみたいな、
なんか、そういう自己紹介が便利なこうちょっとつかみのいいなんか名前をね、
はい、
考えてた。それはもう中学生の頃から考えてた、自分の子供ができたらこれにしようって、でもできなかった。
あのボツボツっていうかさ、ボツになった名前であのサラって考えて
た、ね、あったあった、
考えてらっしゃったじゃないですか。
あったあった、女だったらな。
僕はうん、相当こうもう結構前からこうサラにするって話聞いてたんで、まあサラちゃんなんだろうなと思ったら、そうじゃなくなっちゃったじゃないですか。
まあ評判悪かったんだよね。
はい。シンプルに、
海外とか行くとですね、日本人っぽい名前ってこ
う
相手に認識されにくいんですよ。
は
あ、まあまず正しく発音はされないとかさ、あって不便だなっていうか不便を感じてたわけですよ。かつて。
なるほど。こう帰国子女に2ヶ月足りない男としては、
私としてはね、
2
ヶ月足りない私としては、
はい、
思ってたわけですよ、
ね。
なんならもう自分の日本語の名前諦めて、リッキーと呼べと、言ってたぐらい、ちょっとそういうね。
ライジ？
いやノーノーノー。I am リッキー。
リッキー。
Please call me リッキー。
まあ今鮫島レイジはラジオネームですけども、鮫島さんの本名のどこにもリッキー要素がないっていう。
その当時リッキーマーティンがほら人気あったから、
はい、
そっからちょっとリッキーにしとくか、
あちちあち、
ね、そうそうそう、
後に芸行角でおなじみの、
あんなセクシーガイが、ゲイだったとは、
ゲイだったとはね、なるほど、こう国際的なこう、ね、
そうそうそう、
お名前にしようと。
実際あの、まあ、シンガポールの人とかもうイングリッシュネームっていうスタイルね、ものも持ってるし、ね、
はいはいはい、
だったらまあそういうちょうどいい通用しやすい名前がいいだろうと思ったんですよ、で、まあ、ターミネーター2のサラコナーから、サラに
はい、はい、
しようかなって、サラかリサかと思ってたんですよ、リサシンプソンからね、
リサスティックマイヤーとか、
リサスティックマイヤー、リサリサって言って関根勤が興奮しまくることがおなじみ、
おなじみもうすっごい懐かしい小崎んですね、で誰に反対されたんです。
まあ、名前について人と話すとみんな芳しくない顔をするんですよ。
ああ
、はい、違うなと思って。
リサ、リサ、俺はさあんま興味なかったんだけど、まあ別の名前になったじゃないですか。
はいはい、
でその時にね、あ、やっぱリッサじゃなく、あ、サラじゃなくてよかったなって思いましたよ。
まあいいよね。
っていうのもさ、あのほらつむじがハーフじゃない。でそのつむじの名前はさすごい純日本な名前じゃないですか。
はいはい、
でさ次女の名前がサラってやばいでしょ。
間違えたのか。
間違えた。
そっちじゃないだろサラは。
サラ、そう。まあそうなるだろうなと思って。
はいはいはい。それもそうだね。
そうそうそう、危ないとこだったんですよ、すっごい もう日本人って顔してるのにさ、
うんうん、
ナンシーっておかしいでしょ。でお姉ちゃんがナンシー顔なのに普通の日本人の名前なんだよ。
そうだね、うん、まあ結果オーライでしょ。
そうだね、うん、よかったよかった、いい名前ですよ、
本当にね、あの皆さんからはねお花いただきまして、
ああいい、
リビングの中で異彩を放ってますよ。
異彩って言うんだよ。いい花だったでしょ。
すごいんだよ、うん、ボリュームが。
ボリュームすごいでしょ、
うん、
あれ1万5000円だったよ。
1万5000円よりすごいよく見える。
うん、でほらふーちゃんがね、
うん、
サプライズでやったろうって話を先週したんですけど、うんうん、まあケーキはね先週話した通りこうアニメーターの人が異様に頑張ってくれたっていうね、うん、ミラクルサプライズが、
あの画像ホームページにありますからね。
ありますからね、
ぜひ見てください、
ね、
まるでアイカツの中に娘たちが行ってしまったような、
悲しい言い方。待ってくれって、さよならお父さんお母さんみたいな。
私たちアイカツになります、
アイカツになりますバブーみたいな。悪いやつじゃん。
まあそういうわけ
で、いちごちゃん連れてっちゃったんでしょ。
、まあ、娘たちが幸せならそれでいいか。
二次元のペラペラに行ってもね、うん、しょうがないね、うん、っていう感じのもう悲しいね、フォトプリントケーキを作りましたけども、悲しいつもりはないんだよ。俺は幸せな気分だよ、
ね、全然悲しくはないよ、う
ん、悲しくはないんだけど、うんうがった見方をするとね。その他にね、花束をね、花束というか、
もうなんだろう、鉢植えの、
鉢植えのね、
うん、
あれは
超ゴージャス花。
あれはですね、あれなんですよ、ひろしくん、
うん、
ね、ラジオをやってらっしゃいますけど、
はい、
ひろしくんが
千葉文化放送ですね。
そう、ひろしくんがですね、あの人お花農家なんで、
うん、
あ、そういえばひろしを抱き込めば花代が安くなるかもしれないということで、ひろしくんに相談したらですね、
うん、
頑張って勉強させてもらいまひょっていう心良い返事をいただいて、
あ、ね、頼もしい、
頼もしくてね、
うん、
花材っていうの、その、
うん、
花をの素材のことを花材っていうらしいんですけど、
はいはい、
花材はなんかひろしくんの、もなんか餅でおごりで作ってくれたみたいな。
へじゃあ生けるだけだった。
生けるだけだった、はあ、
すごいねよそれは。
そうで、まあだから僕らが払ったのは1万円だったんですけど、
うん、
だから5000円分こうひろしくんが面倒見てくれた。
ああすげえ、いや本当にね、ごてごてにこう、すごいデコレートされた、
うん、
ゴージャスな花でね、
はい、写真送られてきたじゃないですか、
うん、
僕もまあ相当豪華なやつになるんだろうなと思ったらですね、こう何ほら横にこうショートホープでこう比較するみたいな感じでさ、
うん、
長女のつむじが載った写真が送られてきてさ、
うん、
ああすごい途方もなくでかいやつ来たなって8歳児だから9歳児がこんなにちっちゃく見えるぐらいでっかい花が来たんだ、
とんでもないよ、あんなのやったにも先にもないですよ。
ですね、
結婚2回してますけど、あんなお花もらったことない。
結婚2回してますけどは余計だけど。いや、3回目もっとでっかくなるんじゃない。
やめろ。
やめろ。
よくわかんない感じの家族、どんどん増えてしまうやん。
そうですね。まあ、末永くもう幸せにということですか。ですよ。
そうですね、ありがとうございます。
まあそうですよ、うん、それでね、先週はちょっと一人ラジオでね、ちょっとご迷惑をおかけしましたね。
一人ラジオ大変でしたね。
いやいやいやいやいやいや、本当はね喋ることあったんですよ、あの日。
何だったの？
そうだ、一人だからゴルゴ13の話しようと。
ああ、うん、本当だ。
そう、俺何度もこう言って却下されてんですよ、ゴルゴの話したいって言ったら、
うん、
そういえばさ、
もうタイガーマスクで懲りた。
ゴルゴの特集やりたいんだよって言って、ええって、 そういえばさ、ゲームの話していいとか、すっごい、もう提案した瞬間に却下、ね。
ファミコンのゴルゴを実況するんだったらいいよ。しゃがんでも弾よけれないやつ。
あ、ボンクラゴルゴね。
ボンクラゴルゴ。
そう。やるんだったら、あ、今だなと思ってね、うん、実はね、レジュメとか用意してたんだけど。
ああ。
思いのほかなんかフリートークのこう、
うん、
前半にだと思ってた部分が長くなっちゃって、
うん、
あ40分過ぎちゃったって、あこのままやっちゃおうと思ってできなかった
できなかった
できなか
ったで後に改めて撮り直
さなかっ た, ったまあ一回疲れたし
まあいいんじゃないですか、
ちょうどまあ50分ぐらいだしいいだろうと。ゴルゴの話したいんですよ。
イベントの時にしたら。
イベント
スライド用意して。
スライド用意して。
ね。
そうですね。あ、イベント。
いいのもいいかもしれない。
イベントも告知しましたからね。
うん。5月4日。
はい。
12時会場です。ネイキッドロフトです。はい、新宿の。前と同じですね。
来てください。
来てくれないと私が困る。
困る。
困るんです、
はい、
悲しくなるし、
そうですね、うん、俺も悲しくなるよ鮫島さんだけじゃなくて俺も悲しい、
ね、悲しいよね、あんな目に会いたくない
あんな目って誰
誰も来ないみたいな目には、
ああそうですね、ほんとね、ああそう、あとで、長年こう懸案事項だったあのアマプロ CD です、
はい、
あのアマプロ CD の方ですねもう通販やってくれと、
うん
ね、聞きたいけど俺はもうなんかもうなんか知れとこなんだよみたいな人がとかいるじゃないですか、鹿児島なんだよとか、
あいますね、
東京なんか行けないよっていう人いらっしゃって、うん、すごい心を痛めてたんですけども、とうとうあの通販先が決まりました、
うん、
やったー、
やりましたね、
やりました、古書新羅さんに
ね、
え、お任せしようと思います、
はい、でお値段は、
お値段はですね、1200円、
1枚1200円、
はい、でイベント先行発売で、まあ、あの通販で買うとちょっとお高いという
、うんうん、
そういう感じですね、まあ、手数料込みで、
うん、
はい、なんでアマプロ CD の第3巻はですね、イベントに合わせてネイキッドロフトでの販売になりますが、
うん、
通販の方はちょっと遅れてという感じになると思います、
うんうん、そうですね、
はい、どんくらい遅れた方がいいんですかね、遅れた方がいいって変だ
よ、まあ、作る、焼かないといけないから、
うん、
1ヶ月はかかんじゃないの
かな、
早くても、うん、
はい、
多分、うん、CD 焼きながら収録する回があると思
アマプロ CD 工場、
うん、はい、
まあそんな感じで、まあバックナンバーもね販売する予定なんですが、
うん、
まだ全然こう用意してないので、
ね、
新羅さんに問い合わせても無駄ですよという、
うん、
販売する段になったらちゃんとこちらから告知します、
はい、ね、過去放送の整理がそっちまでしかできてないですもんね、
そうですね、
うん、1年ぐらい前までは、
はい、
ハードディスクに収まってるんですけど、
うん、
ちょっとね最近のはないよね、
そうですね、うん、今までも準備後で傑作選を販売したことはありますけども、
うんうんうんうん、
どうですかね、アーカイブでこうまとめてずらっと聞きたいということもあるんですかね、
まあそういう優しい人もいるんじゃないですか
ね、昔のファミコン通信通信とか面白そうだもんね、
ね、
うん、
結構昔からやってるもんな、
そうだね、やっぱさ長くやるとか、うん、その歴史になるからね、
うん、そうだよ、だってファミ通ゲーマーズエンジェルを品定めする回とかあったもん、
ね、うん、あったあったあったあった、
やっぱこの子いいよねっつって、うん、結局生き残ったな、その子な、
生き残ったか、
鈴木さきちゃんだっけ、
ああそうだそうだ
ね、
ね、ちゃんと
2代目のゲーマーズエンジェルに実際なったし、
うん、
その後もなんか
グラビアアイドルやってるよね今でもね、
やってるよね、
うん、 そうだそうだ、うん、あと他当て馬みたいな人ばっかりだったんで
な。あと AKB の回もあったよな。あれは消えたんだっけ、ファイル。AKB のメンバーを紹介するぞっていうのを、うん、ハリゼンの手で48人分。
ああ、あったあったあったあった。
よくあれ今聞いたら面白かった、うん、ファイルは消えたけど。
よくそんなこと覚えてんだよ、
うん、いやあれ消えたから悔しくて覚えてる。
あ、そうそうそうそうそう、なんか AKB がブレイクした時だっけ。
そう、 PSP かなんかで AKB のゲームが、
あ、そうだそうだ
っていうのが、うん、48人紹介するぞページがあって、
うん、
ってみんなで、ね、へーって言ってたんだよ。
言ってた言ってた。
あれは確か新宿スタジオの時で。
そうか、
うん、焼き地スタジオです。
そうですね。あ、焼き地時代とかもね、昔のやつ聞けますからね。
新宿焼き地はクラゲが美味しかったな。個室居酒屋焼き地。
そうですね、
個室だからね、結構音がね安定してね、
うん、
私は自宅で撮れないし、筆館の自宅は遠すぎて、うん、焼き地だった時代があったんですよね。
そうですね、
うん、
ちょうどこう鮫島さん家と俺ん家の真ん中が新宿って感じだったのね。
そうだそうそうそうそう、
ね、その頃鮫島さんは小田急線でしたからね、
うん、苦しんでた
苦しんでた。
で、その小田急線で偶然メガマウスアイドルを、
ね、
見つけてね、
はいはいはい、
俺の新宿駅乗ったら斜め向かいですっごい可愛い子が乗ってさ、
うん、
はあ、見た目いいなっつって、
うん、
話したいなと思ったらその人がナンパされてた。
あ、
阪神ファン、ね、阪神ファンなのって言って、うん、変な男に付きまとわられて、うん、でしばらくして駅で降りてったから、うん、この後はめるのかなって思って、うん、全部ツイートしてたんですよね。その様子を、この後セックスするのか嫌やなって、
ね、今思えばすごいこう無防備な、ね、本当に炎上案件みたいなことを言ってらっしゃいましたね、
うん、でその次の日に、
うん、
ハミゴンキッドさんとなんだっけ、花井直と、
うん、
収録するっていう日だったんだよね。
そうそう
そ
う、
でそれが初対面だったんだよね、
うん、
次の日行ったら昨日ナンパされてた人がいたんだよね。偶然花井さんと同じ路線使ってて。
懐かしいですね、あれ何年前ですかね、うん、もう6年前。
もう6年前じゃないですか。
そんぐらい経つよね、うん、
ファミコン名人の教えっていう番組があって、それと収録したんですよね。
ありましたありました、うん、ね、あれはよくある、よくあることなんですよ、阪神ファンにはって言ってたけど、よくないよなそんなこと、
うん、あなた2人で降りてったってのは気がかりですね。
ねえ、
無事です あの男は無事で済んだらだろうかって思いますよ。今思うと
恐ろしいね、美人に生まれると、そん知らない人に声かけられるん
だよ。そうだよ、俺たちは秋葉原とかで絵を売りつけられるぐらいしか声かけられないけどさ、
うん、そうそうそう、
ラッセン買わない、ラッセン安いよ安いよ、ラッセン、ラッセン、ラッセン、ラッセン、
ラッセン、ラッセン、ラッセン、ラッセン、ラッセン、ラッセン、ラ
ッセン、アメ横みたいな
ぐらいしかないですよ、うん、あとメイドにチラシもらうぐらい、
うん、ね、
そうですね、
まあそんな感じでしたね。
本当ですね。
そんな花井さんも今はね、
うん、
プロレスラーになって、
そう。何をしているの？
メガマウスマスクでしたっけ？
メガマウス1号2号。
メガマウス1号2号。変わり続ける女ですよ。
そうですね。
まさに。
やっぱあれですよ。その、うん、生き残るためには何をしたらいいかって言ったら、変化をすることですよ。
うん、
と、なんか、生物学者の人が言ってましたよ。
ああ、もう、進化し続けている。
そう。恐竜はなんで絶滅したのか。変化できなかったからだと、
まあ、メガマウスアイドルは、
ね、
サバイブしようとしてるわけ
ですね。サバイブしてるんじゃないですかね。
ねえ、
なんかね、そういう話を聞くと、なるほどって、頑張ってらっしゃるなって感じです ね、
ね、その後もメガマウスさんとはね、たびたび収録して、 さっき話した新宿の個室居酒屋焼き地の中でも収録しましたけど、
ええ、
あいつ声がでかいんだよね。
あいつあいつだって
筆川氏も相当でかいんですが、ええ、それに輪をかけてでかい。
そう
メガマウスさんは
声優、しかもプラス声優だから、うん、こうね、腹から声が出ちゃってね、うん、
すごかったよね。
すごかったね。
店員に注意される。
店長に、
店長から
店長に2度ほど注意されるというね、恥ずかしめを受けてもうなんか焼き地行きづらいっていうなったっていうね、そういう、こう愉快な出来事もありましたね。
出来事でしたね、そんな、まあ、メガマウスは、
ね、最近のリスナーさんはね、そこら辺のあれとか知らないですからね。
でしょうね、
アーカイブがあればね、うん、昔のふーちゃんたちのね、そういうのも聞けますと、
うん、アーカイブを ね買えば聞こえてくる、
はい、聞こえてくるアーカイブもね、もう考えなきゃね、なんかね、
まあ1年ごとに出すのが、まあ、区切りが良くていいんじゃないですか、
う
ん、
そうね、うん、
それでも相当な枚数になりますけど、
2013年とか
2008から、うん、筆川参加から今日までのやつを出すのが妥当なんじゃないですかね、
はい、俺参加って2008年か。
そう、
あのさ、
うん、
あの Amazon プロダクツの編集ファイルのバックアップ見たらさ、
うん、
なんか2013年からしかなくてさ、
うん、
あれ俺こんなわけないよなと。鮫島さんの編集時代って何年あったっけ。
それまでは僕じゃないですか。
そうだよね、
うん、僕特には一応なんかハードディスクに多分2013年までまとまったやつが、
多分そこら辺から引き継いだんだよね多分、
うん、君がフリーになってからじゃない。
そうか、
うん、
そうだな、
うん、
俺が会社辞めてすげえ暇になったから、
うん、
じゃあ編集やるわってことになったんだ
よ。そうそう、お願いしたよね。
うん、それを全然覚えてなくて。
でもそのおかげで毎週更新っていうミラクルが、
ミラクルが
サラリーマンやりながら毎週更新、俺には難しいんだよな。
いやー無理でしょ一人じゃ、
うん、
ね、普通さ、ね、その仕事してたらやっぱ8時間ぐらい働きますからクタクタですよ
ね、会社に14時間いるだろ、
うん、
通勤で行き帰りで2時間だよね、
うん、
は12時間不自由なんだよ。
はい、
もう寝るだけじゃん。
そうなんだよ
ね。
あ、そうそうそう、ちょっと先週のさ、
うん、
お詫びと訂正をしなきゃいけない
んですけど。ああ、何ですか。
あの先週のそのフリートークでふーちゃんが言ってたあの、謎の今月の今日の1枚、
あ、パンチラーサイト、
パンチラーサイトなんですけど、
うん、
あの方いや、ちゃんと有名な方らしいですね。すいません。
10年間知らなかった。
10年間知らなかったんですけど、職歴がね、なんか東映動画と、うん、コナミに職歴のある方で。
ほう。あの、すごいですね。
ちゃんとしたプロの方でした。
すごい。コナミじゃないですか。
はい。だそれが恐ろしくて、もう逆に。さっき言ったさ、鮫島さんのさっき言ったようにさ、普通の人はもう疲れて寝るだけなんですよ。
ねえ。
ねえ。ましてやそんなコナミみたいなブラックな会社いたらさ。
うん、ね、
あとは東映動画だって激務でしょ。
そうだね。
でさ、ね。で、1年365日欠かさずさ、イラスト描いて、1枚描いてさ、アップしてんだよ。フルカラーで。
めちゃくちゃ。
めちゃくちゃだよ
な。すごいな。
すごいよな。それ10年間だって。
10年も。
しかも10年どころか今も継続してるし、
うん、
で何より恐ろしいのがさ、じゃあなんかアフィリエイトかなんか入れなさいよって思うじゃん、
うん、
ね、みんな見てんだからさ、
う
ん、
そうだよね、
そうリスナーさんでも知ってる方いてさ、うん、もうそのサミダレさんとかさ、あと、うん、てっちゃんとか教えてくれたんですけど、うん、そんぐらいメジャーな人じゃない、うん、ってことはアフィリエイトを入れたら
それなりのこうね収入になるかもしれない。
なるでしょ。
うん、
それしてないんだよ、ね。で、しかも名前も書いてないから、 名前も書いてないし、今月の1枚っていうさサイトしか俺は知らないから、うんね、今月の1枚で検索してもさ、もういろんなあらゆる今月の1枚が出てくるだからふーちゃんググれ貸すとか言えないはずなんですよ、うん、だって俺はその今日今月の1枚じゃん、今日の1枚で検索しても社名も出てこないような謎のサイトを俺は10年ぐらい見てるわけですよ、
うん
ね、毎日欠かさずとは言わずにこう月何回か思い出しては見てるみたいな、
はい、
そんぐらいの間柄なんですよ僕と今日の1枚さんとの関係は、パンツ先生との、
パンツ先生って言うんだ、
はい、
すごい名前だ
ねパンツに異様な執着を持ってらっしゃる、
あ
じゃないですかね、
そうかい、パンツ先生、すごいね、
すごいね、
先生って名前、
あのさあ、イラストの女の子なんてさ、あのこっちの書き手次第でさどんなポーズでもつけられるんじゃない、
うん、
また開いたりとかさ、うんね、あのスカートをめくったりとかさ、いろんなことできるわけじゃないですか、それをわざわざねこう女の子は不用心なアングルと称してカメラを設定してそれをイラストにするというね、
ああもうすごい離れ技やな、
ね、覗き見気質って
そんな演出までしちゃうんだ、
田代正史的なさ、
うん
うん、合法田代正史、
ミニにタコができちゃう、
そうそうそうそうそう、ね、そうでしょ、イラストでこう覗き見する程度にはぐらいだったらさ別に罪とか囚われんだよ、
そうだよ、何も損しないからね、
そうですよ、ね、すごい平和なテクニックですよね、
うん、ただの絵だから、
ね、
大丈夫
大丈夫、
まさしもそれにしたらよかった
ね、ね、絵が描けるってね、やっぱ素晴らしいスキルですね、
田代まさしも絵が描ければな、
ねえ、と、いや本当に、うん、失礼しました、もうなんかアップして速攻でさツッコミが入ってさ顔から火が出るぐらい恥ずかしかったけどまあでも
そんなに有名だったんだ、
ね、有名だったのさ、そんな有名な人に私こんな素人見たことないとか言っちゃってるんですよ恥ずかしい、
恥ずかしい、
言っちゃったんですね、本当に、
いや、やっちゃいましたね、
やっちゃいましたよ、ういちゃん久々赤面ものでしたよ、
インターネット上で滑っちゃった
ね、滑っちゃったんですよね、
インターネットで思い出したんですけど、
はい、
コピーライティングさん、
おお、
ね
ね、あれね、
話題でしたね、
話題でしたね、
コピーライティングさんは僕本当に最近知ったんですよね、
ええ、
やたらとこうコピーを集めてみんなで遊びましょうみたいな感じで始まったものの、
うん、
その集めたこうグッとくるコピー、まあ、そういう文章、
うん、
クーネル遊ぶみたいなやつ、
はい、
をストックして無断転用し、
うん、
作者の名前を明記せず、
うん、
まあ要するにパクリだよね、
そうですね、
書き集めて溜まったところでパクリを大々的にやり始めたせいで、
うん、
評判を落としてたんですよね、その人は、
はい
はい、まあ叩かれようがなじられようがね、炎上しようが全くこう意に介さないこう山の不動のごときものがですね、ついに動いたんだよね、
そうですね、だからその文字面で言うとさ、やっぱりこういい言葉ですよ、やっぱいい言葉集めてますから、
そうだよね、
やっぱこうどんどんこうフォロワーが増えるわけですよね、
うん、
あれあの人100万フォロワー、
120万だ、
120万ですよ、
うん、そういういい言葉に釣られるアホがねたくさんいるんですよ、
120万フォロワーっていうのは企業が動くレベルですよね、
ね、
サザエボットみたいなやつでね、
サザエボットもまあ大概ですけど、
大概だ、そういうね、ネットリテラシーのない方々、
まあいい言葉ってやっぱり若い人に響くらしいですね、
はあ、
10代20代のこうユーザーが多いらしいですよ、フォロワーが、
なるほど、
うん、でなんか最近その山のコピーライトが動いたと、
ええ、
まあ、なんで動いたんでしたっけ、
青春基地というですね、
ええええええ、
なんか学生さんがやってらっしゃるサイトなんですかね、
ええ、
そこでこうインタビュー を受けたんですよ。女子高生、女子高生インタビュアーに、うん、こうコピーライティングさんが、うん、インタビューを受けて、うん、でものすごいもうかっちょいいことばっかり俺が書いたと。もうその別に自然体で書いてるみたいな、ね、
あ仕事中でも思いついたらババッとメモリー書くんだよね。
そう、
仕事サボってさって。
ちょっと今開けてみましょうか。
出せます今。
出せます出せます。
もうあの口調がですね、まあ、僕も今朝そのインタビュー記事読んだんですけど、ええ、辛い村上春樹かみたいな。
じゃあちょっと読んでみますね、
うん、
どんな時にコピーライティングでつぶやくんですかって。ポールさんっていう中の人ですね、うん、
女子高生ね。
ああそうですね、うん、で、そのコピーライティングさんの中の人ポールさん、
あ、はいはいはい、
ね、の、思い立ったらすぐ会社にいても仕事をふり仕事してるふりをしてメモパッドでふわっと書き始めたりする、ね、書いてる内容は普段の自分と違う感覚ってありますか。
本当は書いてないんだよこの人。
コピペだからね、
うん、
アカウントでは若干基本的に若干いい人を演じている。でもちょっとだけいい人を演じたい気分だったらいいこと書くし、ムカつくと思ったらグワッと曲げる。最近フォロワーがかなり増えてますね。人間そんな好かれるわけないから気持ちが悪いと思ってるよ。批判とかあるんですか。3万人以上フォロワーがつくと必ず1人がアンチ生まれるみたいだね。わざわざ1人になるために書いてるから不快な情報を見たら俺は速攻ブロックするけど。大胆なことをおっしゃってるから大胆なことをおっしゃってるから批判は怖くないのかと思いました。だんだん優等生になってしまう感じはあるよね。でも面白い。俺みたいに本を書いてるわけでもないよくわからない人間に向けて批判をするのは滑稽だ。作る側の人間だから常に批判される立場にいるんだろうなって思うっていうね。
作る側の人間
だからね。作る側の人間なんですよこのコピーライティングさんは、ね、コピーライターとして文を書くにあたって気をつけていることはありますか。嘘をつかないこと。例えば風呂屋さんのコピーで不本の傷汚れを涙の跡って書いてるのを見つけた。そういう嘘は絶対に言わない。とね、まあすっごいかっこいいんですよこの人が。言葉は好きですか、うん、大好きだよ。普段はプロデューサーとして広告を作る仕事をしていてコピーライターやアートディレクションもやってる仕事道具であるし、一方で絶対に自分のものではなくて他人のものであるという考えもある。視覚的な表現と同じぐらい言葉の表現もメディアとして強い力があると思う。東京タワーや少女がキスをしている写真をツイッターで見たとき孤独な感じにすごく共感しました。ありがとう。東京生まれの東京育ちの人は東京を表現するときにありのままだからすごく羨ましいねって。先入観のなさですか。そう、自分の表現したい東京ではなく切り取った東京が明らかに東京。例えば俺が渋谷に行けば絶対に孤独な女を撮ってやるぞって気持ちになるんだよなぜか。でも渋谷の本質ってそうじゃない。みんな寂しさを持っているけど何か楽しいことがあるかもって思いもそこにある。東京生まれじゃないんですね。そうそう、地元は兵庫県神戸市。いいところだよ。この調子ですよ。
すごいかっこいい。かっこいいよ。
東京はどんな街ですか。寂しくて大好きだよ。ただ俺は寂しいということに関してネガティブなイメージは全くない。その寂しさも好きということ。うん、大好きだね。東京にはみんな寂しいと思っている感じがあるの。東京生まれの人は逆にどう思うの。
なんなの、くどいてんの。
すっごい、もうくどいてますよこれ完全に。
女子高生くどいてんの。
はい。私も孤独に感じるけどでも故郷はここしかないなって思います。上京された時一人で東京は怖くなかったですか。怖かったよ。新幹線で泣いた。
いねえよそんな人。
もうすっごい、もうびっくりします。
東京は寂しい街だからね、寂しくて怖いよって震えるって。
この調子ですよ。まだまだ長いですけど、もう読みたくないですけど。
あ、名調子だよ、
ね、そうですね、あ、うん、最後にフォールさんの夢を教えてください。
うん、夢、
今みたいなふわふわしたコピーを書きまくって世の中をおかしくしたい。コピーなんですよ。
一貫してね、書いてはいないんだよ、この人は。
いないんです。良い意味でおかしくですか。世の中の女の人が孤独で寂しそうな男が好きと口を揃えて言うような社会を作ってやりたい。コピーで感性を一律にしてやろうと。インターネットは全ての話を良い方向に持っていこうとする傾向があるけど、暗いことは暗いことでいいじゃないと言いたい。というね、すっごいね。でこのインタビューの最後にね、あのインタビュアーの女の人のね写真があるんですけど、まあすごい見た目のいい感じの。
あ、マジで見たい見たい、
はい、見たい見たいじゃない。
あ、茜丸五色どら焼きの看板が、うん、
はい、
こんなところに。ここ埼玉ですよ。
あ、そうですね、
まあ、四天王寺のあれじゃないですか。まあ、すいません、唐突に。
唐突すぎるわ。
どんたんこ。
いや、あの普通のなんかなんかロングヘアの
女子高生。
ロング、うん、そうですね。ちょっと画素が低いですけども、あの可愛い感じの、写真ですね多分。まあ、
女子高生とセックスしたいと思う人は多いでしょうしね。
そうですね。
コピーではめれるぜと思ったんじゃないですか。
そうですね、うん、カナダに留学経験ありと。
誰が、フォールさん。
いや、あのそのインタビュアーの
JK が
女の子。
ああ、
すごいいいとこのお嬢さんみたいな感じですね。
うまいね、
いや、それはもう口説きモードになるのも分かりますよ。
東京は寂しい街やから、
だからね、新幹線で泣くわけですよ、う
ん、めっちゃ泣くねん、
うわーんって。そんな泣き方じゃないだろ。
私は政治がとか言う。
それ龍ちゃん。そうですね。いや、すごい恐ろしかったね、フォロワーのこう何こう減り方とかね。
ああ、そこまでちゃんと見てたんですね。
見てた見てた。その最大120万フォロワーいた人がですね、うん、その炎上騒動があった日にね、
うん、
僕はあのわざと別窓開いてですね、
うん、
あのそのコピーライティングさんのツイッターのそう別窓を開いてですね、あの
何秒か様が見れる、
そう何秒かしたらこう何更新更新ってやるとですね、あのフォロワー数がどんどん減っていくんですよ。
100万、80万、
100単位で減っていくんですよ。それが面白くて、
ザンって減ってくる。
そうそう、
いいね。
いやー、すごいなーって。
やっぱあれだね、悪の栄えた試しなしやね。
試しなしだね、
うん、天網開会初にして漏らさずや、よかったよかった
よかったよかった。
そうして女子高生、まあこうね、うん、はめられることもなく無事にインタビューを。でもすごいね、全くシカトしてたんでしょ、これまでのユーザーさんの主張とか。
そう、
コピー使ってもいいけど名前載せてねとか、そういう、うん、全部無視して自分の手柄総取りみたいな感じにしてたのを、
うん、
女子高生がインタビューの場に引っ張り出してしまい、
うん、
炎上と。
やっぱさ、そういうさ、こう何こうバカがバレるとさ、バレなかったわけですよ今までは。
うん、
そのあくまで一部の人が言ってること、イチャモンだったわけですよね、うん、その120万フォロワーを誇るさ、
うん、
そのもう大アカウント様がさ、
うん、
そのに噛みついてるこうしょっぱいやつらがいるわけですよ、
うんうん、
ね、フォロワー1000とかさ、
うん、
フォロワー500とかのさ、
うん、
ね、雑魚なわけですよ。フリーザ様に立
てる。フリーザ様やね。
そう。
ほほほって、
そうそうそう、
私のフォロワー数は48万です
数とか120万ですみたいなもんだったんですけども、まあね、あのそういう実力ではないということがこう全員に知れ渡ると、
うん、
ね、戦闘力もどんどん減っていくと、
ははーって私のフォロワー数が
そう、そんな感じの、そんな感じ。あのあれ魔界闘士サガ2でさ、
うん、
あの力が暴走してこう力が抜けてくじゃん、
うん、
あのなんか悪いやつのさ、
うん、
あんな感じ。力が抜けていくって。 防衛システムの前の敵だよそういうね、
本当には、まあ、悪者のボスみたいな悪役やん、本物の悪役
でもさ、そういう人いますよ、あのそのなんつうかな、その後ろ盾もないのにさ、その手柄ちょっぱってこう俺のもんだって言うタイプの人、
うん、
これは成功しないですから、
自然にやるからね、
ねえ、すごい、絶対成功しないとは言わないけど、
うん、
あの成功の確率の低いことですし、だしリスクも高いよね、
うんうん、よくやるよね、まあ、虚言癖の人とかもいるしね、世の中には
成功する方法としてはさ、
うん、
この方法で成功したいと思うんだったら、まずその部下の手柄をあの横取りできる上司の立場だったらできる、
うん、
かな、俺が作ったって言えるじゃない、
うんうん、まあ世の中のプロデューサーなんかみんなそうだもんな、
そうそうそう、
だからゲーム業界と
かな、そのロックマンとイナシップさんみたいな、
うん、
そういうことじゃないですか、
ロックマンわしが育てた、
わしが育てたって、いやいやいやいや、ゲームデザインはもう会社辞められたあの人がやりましたよっていう、
あの人でしょって、心あるよね、
あるよ、
なんで心できたと思う
そう、そういうさ、うん、こともありますからね、
道理でマイティナンバーナインができないわけだなかなかできないな、
なかなかできないなんでだって作ってないからですよ、
そうなんだよね
なぜガンボルトが先にできるんだ
ギャルガンボルトの方が先に出るっていうマイティナンバーナインのキャラが出てくるっていう
ね
そっちが先か
い、まず逆だろ、あのゲームのあのキャラがっていうのがさ先に出ちゃうっていう
ねどうしてそうなった、
スマブラにベヨネッタ出た後にベヨネッタ出るみたいな誰この人っていう
遅いわ
なんかね、まあ、そういうこと考えるとね、こう今このように啓蒙しましたから、
うんね、
このようにこう悪事がバレていくわけですね、
そうですよね、良くないですよ
ね
立場を利用して人の手柄をかすめ取るやつ、
うん、
およそ700m 先、
本当にギロチンパの刑ですよ
ね、だまあそういう話はね、まあ、やっぱりいろいろありますよね、
世の中にはびこってるよ、
そうですね、
むしろそんな人ばっかりかもしらん、
いや本当に、
うん、ああコピーライティングさんは、
はい、
まあザマーという感じ
で、いや久々ザマー案件でね、うん、よかったですよ、
ザマー見ろと、まあ、そういうね悪党もいるわけで、うん、一方で、榎本36歳、
あああれですよ、ベッキー、
うん、
ゲス&ベッキー、
ゲス&ベッキー
ノブ&フッキーみたいな言い方されて
ゲス&ベッキーのねゲスの人いいですね、
そうですね、
何でしたっけ、センテンススプリング、
センテンススプリングね、
うん、
今日土曜日でさ、
うん、
ほら土曜の朝の情報番組で虹色ジーンで、
はいはい、
あのベッキーが MC やってる、
あるんだね、
そう生放送番組があるんですけど、グッサンと、
うん、
ベッキーのダブル MC だったかな、で今日から交番だったからさ、
うん、
普段見ない虹色ジーンを見たんですよ、
うん、
そしたらグッサンがおはようございますって、いやって今日はこのメンツでやりますって、
うん、
ベッキーは今日から休業ですって
一応ね、まあ、あ休むんだなって
そう
伝えないとね、
そ伝えないとでそれ以上っていうか、ね、
まあ、ね、みんな知ってるから、
みんな知ってる
そうかそうか、
そうね、もうグッサンの笑顔が張り付いているっていう
グッサンも仕事をね、抑えめなんですね、
う
ん、今ね、
そうですね、うん、別に消えたとかじゃないですけどね、
うん、
いやすごいね。でもあれだよね、あのゲスの極みの方も割と両成敗風になってますよね。
あ、
あの東京 FM の方も降板っていうか、うん、休むということになったし、はいはい、
まあ、かわいそうならバンドのメンバーだよね。
そうだね、
あの一度もセックスできない上に、
うん、
あの正社員だった人が会社辞めてバンド活動して、
うん、
ほぼ干されるっていう、
うん、
ここから先干されるの確定っていう。
確定
え、ノーセックスノージョブって
。ノージョブ辛いね。
ボンビーって感じだよ。
本当にね、
大物タレントと合体しておいたのねって。夢になれるでしょう。
悲しい事件ですね本当に、
不倫は良くないです。
良くないですね、
でもね、好きになっちゃったら、するんでしょう
ね。
なんかすごい肯定的じゃないですか、まあ、2人とも、
はい、
自分たちの関係に対してね、
ため
らいがない。
そうですね、
うん、ありがとうだと、これで堂々と不倫できると、うん、いやそこまで行きゃ潔いですよ、
うん、
ちゃんとね、エノンは奥さんに慰謝料払ってね、
うん、
財産の半分よこして、
はい、
すっきりよ、ね、卒論書き上げたらいいじゃないですか。
そうですね、
奥さん奥さんで、あのなかなか離婚せずに粘りに粘って、なるべく多くのお金を引き出したらいいじゃないですか。
そうそう、それでもうバッチ OK。
バッチ OK です、奥さんかわいそうですね。
そうだね、あのなんつーの、
うん、
あの売れない頃から支えたタイプの人なのね。
そう、でもよくある話だよ。
よくある話だよね、
定番だよね。
そう、
売れたらもっといい女選べるし、
うん、
じゃあもうこの女はなって、飽きたしいいかって、
そういうね、うん、もう本当にゲスの極みとしか言わないなんかあの騒動があった後でさ、
うん、
あのツイッターのキャリーパンピョンみたいなのさ
、うん、
あにこうメンション来たのがさ、
うん、
あのバンドマン好きになったんですけどどうしたらいいでしょうかって、うん、キャリーちゃんっていうのに、うん、バンドマンなんかおやめなさいって書いてあって
実際そのキャリー氏も、
うん、
あのゲスの極み的なほら、
はい、
似たもの似たやついるじゃん、ドラゴンナイトなんとかナイト、
ああ、はいはいはい、
18チームのモクモクの、うん組んでるところに住むところの、うん、
ジュゲム
平林かヒラリンかみたいな人いるじゃん。
世界の終わり、
ね、あ、そう、世界の終わり、
そうそうそう、世界が終わっちまったよ、うん、ポンポコピーノポンポコピーノなんとかの長介大って世界が終わっちまったよっていうあの落語古典落語世界の終わり、
世界の終わり
ああそうか、キャリーちゃんもそうか、
うん、
あね、
でも世界の終わりの人は、
うん、
次にお付き合いした人が、まあ、若松翼でしたっけ、
はい、
あの同じ属性のメスだったっていうのがね、
ギャル
ギャル同系色になった、
同系色
ねえ、
そうそうですね、パステルヤンキーって言うんですかね、ああいうの。
ああ。いいね、パステル
ヤンキー。そうですね。いやすごいね。
でもね、みんなバレてないだけで、フリースレーザーが困っていますよ、きっと。
ああ、いるでしょうね。
うん、多分あんたの会社の隣にいる人も不倫してますよ。
何を急に
いるんじゃないかなって、
まあね、
秘密にしてるだけで本当にそこら中不倫だらけだと思うよ。
会社はね、オフィス絡みはね結構あるんですよね、
うん、そうなんだよね、
空気悪くなんでやめてくださいっていう、
うん、全然ね自分の身には全く起こらないんだけども、
うん、
よそでは起きてるんだよね。なんだこの不公平感は不公平感なんなんだこれは。
そうですね、
俺でもやらせろ
俺 分かんない、なんかそういうさ、うん、ことらしいんですよ。なんか後で知るとかあるじゃないですか。
あるな、
ね、え、何それ。
あ、鮫島さん知らなかったんですか。
もう、なんだよ、切らなきゃいけねえのかよ。
あ、そうだったのって、っていうのがあるから、はい、本当に
今鮫島さんが本名を言ったところ、本名を言ったところ切らなきゃいけない、
お願いしますね。あ、そうそう、僕ね、社内恋愛おすすめしないならね、それもありますよ。ああ、変に特定の女と仲良くなろうとして、実はそいつが別の誰かと不倫してるとか、
はい、
目も当てられないじゃないですか。
そう、そうですね、
恥しか書かない、やっぱりね、君子危うき近寄らずですよ。
恥しか書かない上にこう、何、あの恋愛のスパイスになるしかない。
そうそうそう、あーって、あーって
、あ、今日すっごいね、鮫島さんと話しちゃったなんつって、なんでお前気に入りがあるのかよ、全然なんつって、コロンなんつって、
ね、
分かってるよなんつ
って、じゃあちょっと休憩しに行こうか
なーって、あーって、まあ、気持ちいいわーって、鮫島のおかげで気持ちいいわーって。
あるある
あるある、いいスパイスだ、シナモンだねなんつってカルダモンとかそういう、
ね、
通好みのスパイスになっちゃってるわけですよ、鮫島さんが。
本当にね、そんなの絶対ありますよ、
もうまた今日も筆川さん見てた私のこと。
俺たち以外みんな不倫してます
よ。全員かよ。俺とかももちもちしながら見るだけですから。また見てた、あの豚って。
もうね、ソープに行くしかない、
ない、
う
ん、悲しい、
北方健三は正しいな
って。いやーね、
葉巻くわえてウイスキー飲んだ後にソープに行こうって。
いやね、すごいね、なんかまださ、うん、1月なんだよね。
あのね、2015年がそれほどこうなかった分、
うん、
ね、まあ、まるで波動砲のようにね、ためが効いたものが、ね、
そう
続出してますよね。
なんかね、俺気分的には2月なんですけど、
うん、
もう2月にとっくに入ったイメージなんだけど、
うんうん、
なんかね、芸能ニュースがすごすぎて、
うん、
まあスマップとかね、
スマップもあったな、あれは焼き入れられたんでしょ。
そう、
ジャニーさんとかに、
ジャニーさんにメリーさんにね、
うん、
本当もう普段から 目に光のない香取君がね、本当にもう死んでた。
香取君仕事辞めたらいいのよね。
ねえ、
別にお金困んないでしょ。普通になんかさ、スーパーでバイトでもすりゃいいじゃん。まだ仕事あるよ、香取君なら。
っていう考え方は非常に凡人的な考え方でさ、
うん、
もうさ、香取君とか中卒なんですよ。他の人も高卒なんですよ。
そう、
高校からだから中学だから小学からさ、ジャニーズでアイドルやってた人がさ、
うん、
じゃあもうそのアラフォーだっつってさ、別な仕事できませんって。
っていう映画を作ろうよ。
いや、なかなかそれ考えるともう恐怖しかなかったんじゃないの。
中卒元アイドルが山田うどんでバイトしてみたって
、なんていうそれ、それラノベじゃんタイトルが。そういうね、なんかそれ面白おかしく書くでしょ、みんなさんね。
オッハーと元気よくそのバイトは言った。
マヨチュチュって余計なことすんなっつって。そういうね、草薙くんとかはね、なんかタモリ、ほぼタモリの容姿みたいになってますから。
なってるね。あの人ナレーションがいいよね。
ああ、そうだね。
裏タモリでずっとやってるよね。
うん、
今は。
そう。
ナレーション向いてる気がするわ。
なんつうのかな、 はさ、みんな言っちゃえばさ、
うん、
その下積みが長い、
うん、
割と長い人たちだからさ、
はいはい、
芸達者なんだよね。みんな多分声優できるんだよ。
そうだね。
そうっていうのもほら、先週一人ラジオで話しましたけど、赤月ちゃちゃとか姫ちゃんのリボンとか、
うん、
あそこら辺のこうアニメ枠、少女アニメ枠でね、ジャニーズがこう声を当てるっていう文化をやってたんですよね、
うん
うん、そういうので慣れてるってのもありますね。キムタクもやってたんじゃないですかね、確か。
ああ、やったらね、
うん、だからハウルとかでうまいの当たり前なんですよ、う
ん、キムタクだけがジャニーさん側に残るっていうのもこうスマップ的な戦略だったのかな、
うん、どうですかね。
ちょっと真田幸村の一家を思い出しますね。
あ豊臣と、
そうそう、
徳川に、
兄貴は徳川側に嫁いで、
うん、
弟は豊臣側に嫁いでさ、大谷正次の娘の旦那でしょ、雪村は、
うん、
もうもろ石田三成の右腕ですよ、
はい、
で一方お兄さんの方はさ、
うん、
本田忠勝っていうさ超重臣ですよ、ね、
うん、
の娘の夫になるわけじゃん、
はい、
真田は途絶えないっていう、
ね、
すごい作戦で行ったわけだな親父が。
真田丸は、
うん、
あの本田もあれなんだよね、
うん、藤岡弘
なんだよね、うん、
もうすごいって彼しかいないよって思わせてくれる
なんかさ、あの、うん、役者用のあの甲冑、
うん、
がさ、いつも着てる甲冑より軽いっつって本物に近くしてもらったっていうエピソードがすごいいいな。
すげえなー、さすがさすが本田の中です。これちょっと軽いですね。
ねえ、
ありがとう、
ありがとう。なんかあの何、ツイッターで面白いつぶやきあってさ、
うん、
あのすいませんね、引用元をこうはっきりできなくて、コピーライティングさんみたいに申し訳ないですけど、あの真田丸でさ、
うん、
あの藤岡弘がせっかく出てくるんだからさ、あの南蛮貿易とかでさ、
うん、
あのコーヒーとか入る回とかないかなで本田忠勝が入れてくれる回とかありそう。
殿、これがコーヒーです。
美味しくなれ、美味しくなれ。
茶筅で、
茶筅美味しいっていう。
これで気持ちを込めるんですよ。
ドロー
って飲んでください。
面白そうだよね。
見たい、
見たいよな。平成日本に残る唯一の武士だからな。
ね。頼もしいよね。今度仮面ライダーになって帰ってくるでしょ。
大柄のね。
大柄ライダー。力の一号。
そう、まあすっげーつまんなそうなんだけど、
分かんない
藤岡弘が脚本から立ち会ったみたいな。
本当にな
んかそういう、
例えばコーヒー、
コーヒ
ー、仮面ライダーコーヒー、
コーヒー絶対大惨事になりそうなんだけど、
いいじゃない。だって脚本やるんでしょ。
脚本、
いや、藤岡弘がやるんでしょ。
脚本から参加したっていう、まあ、脚本家は別にいてさ、
まあまあまあまあ
意向とかあるんでしょ、
うん、藤岡さんが言うなら。
そう、
じゃあここでライダーがコーヒーを立てますからって、ね、
それにプラスしてさ、あの東映ですよ、
うん、
本当にもう目がもうドルマークにしかなってない
ゼニゲバ、
ゼニゲバの東映がですよ。
ねえ、
ねえ、そんなまともなもん作るわけないんだから。
まともじゃないんですね。
だってさ、あんなこう立派なコンテンツあるんですよ。その東映特撮のさ、
うん、
あの戦隊ヒーローとライダーとプリキュアってさ、
うん、
立派な IP をお持ちでらっしゃるのにさ、あんな使い方しかできない毎年。アベンジャーズ作れるっつうのに。
ねえ。
ねえ。
才能ないんだね。
才能ない。才能、あれ、金も家に貪欲なのは非常に良いことなんですけど、育てる気がないっていうか、
あ、
もうほっとけば伸びんだからって扱いですよ、東映さんからすると。 それよりもサウリちゃんの映画作ろうよみたいな
それよりも
なんかプリキュアってので儲かったから、またサウリちゃんで映画作ろうよっていう
サウリちゃんだよこれからは。
ああってサウリちゃんもね、あのいい男とね共演したいでしょなんつってそんなこうおべんちゃらもやる始末ですからね。
どんな内容なんですかね、その新しいライダー。
どうなんですかね。あれですよ、今やってる仮面ライダーゴーストに合わせたストーリーにはなってますよ多分。
あ、そういうことなんだ。単独の本郷猛じゃないんだ。
じゃないです。あのちゃんとあのだってゴースト出ないとちびっこ見ないでしょ。
まあね。
もうすっごいむさ苦しいおじさんがもう全編出るとかありえないでしょ。うん、おじいさんだよ、うん、ちびっこからしたら。
うん。道岡弘探検隊の、ね、あのノリになるんじゃないの
そう、そういうね、まあ仮面ライダーゴーストってのはさ、あの過去の英雄の力をこう憑依させて戦うっていう、
あ
こうやつなんですよ。なんでまあそれに合わせた感じになるんじゃないですかね。その伝説の仮面ライダー1号のこう
でもなんか思ってたのと違うのが出てくるんでしょ。あれこんなにパワフルでしたっけっていうね
まあまあ見た目がねごついからね。あのアレンジも仕方ないかなと思いますね。
そうなんだ。
藤岡弘は別にさ太っちゃいないけどさ、
うん、
まあ昔に比べればもう背も縮んだし、
うん、
やっぱがっちりはしてるんですよね、
うん、
あの筋力的にさ、
うん、
だからこうスーツアクターさん変身してスーツアクターがスラッとするよりかはあんなこう無骨な感じにした方が
イメージ、ロッキーザファイナルのイメージ、
うん、ロッキーザファイナルそういう感じじゃないですかね、
うんうん、楽しみやな、
ね、
めっちゃ強いんじゃないもうパンチで 5,6 人怪人殺すかも。バンパンで
ね、うん、ライダー映画はね、あの昭和のライダー映画面白いんだよね。
昭和時代のライダー映画、
そう、
うんうん、
あの仮面ライダーとかさ、うん、やっぱ作られるわけですよ V3 とかさ、
うんうん、
で当時の東映とかさ、まだこう特撮に関してこうテクニックがあんまりないから、
うん、
あの特撮がチャチンだよね、
うんうん、
円谷とかに比べると段違いでなんかね、着ぐるみかあの着てさ、あの戦ってこうカメラ回せば特撮になってると思ってる節があって
はい、はい、
でもさ、あの何、画面は派手にしなきゃいけないわけじゃない、
うん、
その分火薬をいっぱい使うの。で、すごい有名な話だけどさ、仮面ライダー V3 のね、
うん、
あの映画でさ、
うん、
本郷猛がその、人質をですね、
うん、
あのショッカー基地から助けて、
うん、
で船で脱出するっていう途中のシーンがあるんだよ、
うん、
でそこでねこうショッカー基地が爆発するっていうシーンがあるんだけど、
うん、
これ尋常じゃない爆発の仕方してるんだよ後の資料によると、
うん、
あの島の形が変わるぐらい爆発しちゃったんだよですごい国土地理院に怒られたっていう
ハ島が変わっちゃったじゃないかって
そこでそこさクライマックスじゃないんだよだ中盤ぐらいのちょっとしたエピソードなんだけどさ、
すげえ、
なんでそうなっちゃったかっていうと、
うん、
あの火薬いっぱい持ってきすぎちゃってこのまま持って帰るの怖えってことになって、
うん、
あじゃああのシーンまだ撮ってないからあのシーンで全部使っちゃおうってことでは
いはい、はい、
別にクライマックスでも何でもないシーンのショッカー基地爆発ってところがものすごいスペクタクルシーンになっちゃった
V3 の映画だったらもしかしたら、
うん、
Hulu で見れるかもしれない。
あ、見れる見れる
ね、
うん、
Hulu 結構ありますよね。
ありますか、ね、全部はあるんじゃないかな。
うん、
あとはなんだっけな、あのなんか そのショッカーの戦闘員とさ、うん、その仮面ライダー1号2号 V3 がさ、うん、その戦うさ大乱戦の中でさ、うん、あの崖の上からさカメバズーカがさ、うん、あのバズーカを発射するってシーンあるんだよ、うん、であのライダーをともども見殺あの殺せいって言うんだけど、うん、しかしあの味方に当たってしまいますって、ね、ライダーさえやれればいいのだって
バカ非常
そう非常なんですよ、やっぱショッカーですから、うん、それでねあのカメバズーカがバズーカ撃つのよ、うん、ほいでねそこのね着弾のね火薬がでかすぎてね、うん、みんな怯えちゃってあの何よく見るとさもうその着火の爆発がでかすぎてさ、うん、あのショッカーの戦闘員をさ V3 がかばってんだよね
危ね
え
危ないよ
ねえ優しいなっていうそういうね、
怖っ、
昭和ライダー面白いですね、
うん、なんかデザインも好きだな昭和ライダーは、ストロンガーとか、
はい、
大げさで
大げさでいいですよね。あとね当時道交法も緩かったからね、
うん、
平気で歩道橋をバイクで乗り入れたりしてますから、
ね、あいい時代でしたね。
いい時代だよね。今さライダーの仮面ライダーって言ってるけどさバイク乗れないからね、
あ
みんな CG で加工しちゃって。
そうだよね、
うん、
私有地じゃないとダメだもんね。
ダメだからな。本当なんとかしてほしいな。
そうだよな。でもまあ難しいだろうね。
次元立法とかでもいいからさ、うん、ただしライダーは覗くとかさそのただし戦隊は覗くみたいなやつ
だ特撮業界か政治家になる人が
ねえ、
うん、宮内博士とか総理大臣になったら、うん、できるよ。
なんで宮内博士のレーガンみたいなまあね、
どうもV3 の宮内です、ね、
昔はかっこよかったんですよ宮内さん。
チッチッチッチッチッ
ズバッとね。
そうそうそう、お前が1番だって2番だなっていう風にして選挙したらいいじゃないですか。
そうだね、
総理になれますよ。
ズバッと面白いんだよな、
うん、ズバッと面白いんだ
よ、うんうん、みんなに見せるとね鉄板で笑ってくれるから、
うん、すごいキザでね、
うん、あんなバカな役宮内博士ができないっていうのもあるけど、
うん
うん、なんかね何でもやってくれたの宮内博士ってあのそこそこ顔いいじゃない、
うん、
でスタイルもあってさ、
うん、
であの特撮をきちその特撮だからっつってさあのバカにして受けてくれないとかじゃなくてちゃんと受けてくれるわけじゃない、
うん、
だからさ すごい重宝されるのは分かるんだけどさ、もうそれはそのちょっとやりすぎじゃねえっていう撮影とかも結構やっててさ、
お
あの V3 だったっけな、あの何 あれあるじゃない、そのなんつ
う
んだあれ、
なんだろう、
あのロープウェイ、
うんうんうん、
ロープウェイの上で戦ったりする
死ぬよ
死ぬよ確か V3 だったと思うけど、 V3 かズバッとかどっちか、
紙一重だな本当に。
本当あの全然懲りてないんだよね、その本郷猛がさあの何仮面ライダー始まって即降板したわけじゃない、
うん、
あの、ね、バイク事故でね、そういう事故やったんだったらさちょっとそのスーツアクターとアクターさんの区別つけろって思うんだけどさ全然懲りてない、
懲りてないね、
うん、宮内くんできるこういうのって
かわいそう、
かわいそう、できないって言えないじゃん、できますって言いますよ、
うんうん、それは若いもんね、
若いからね、でやっちゃうんだよね、
うん、ああじゃあできるんじゃん、
できるんだ、じゃあ次ロープウェイの上で 東映版スパイダーマンとかね、
うん、
なんかサムライミーがさ、
うん、
そのスパイダーマンやるにあたってさ、
うん、
東映版スパイダーマン見てどうしてもこの撮影がわからないっていうのが結構あるって。
ああ、どうやって撮ったのか、
どうやって撮ったのかって。なんかさ、うん、スパイダーマンが壁に登って上の敵をこう猫パンチで倒して、それをカサカサカサって下の方に向いて、うん、下の方の敵も倒すっていうシーンあるんだけどさ、どうやってんの
どうやってんのかね、
どうやって、全然わかんない
気合ですとか、ね、根性とかね、
もう根性でしかさ撮影できないことをさよくやるんですよ昭和特撮は。
うん、
壁にさへばりついてるスパイダーマンがさすっごいロングになって映ってるとかさ、
そうそう怖いよねあれ。
怖いよね。左方向です
。でカサカサって壁を進んでいくんでしょ。
そう、ね。あれどうやって撮ってましたかって聞いたら、まあ、普通に登ってますってまあ言いますよ。それは特撮じゃないからって努力だから普通に。
すごいなスパイダーマン。
あのシャイダーあるじゃない、
うん、
宇宙刑事、
うん、
あれのエンディングって覚えてる？
赤いやつだよね。
いやそれシャリバン。
あ、じゃあ青か。
青、
うん、
シャイダーのエンディングってさ、あのすごいね、なんか険しい山のてっぺんにさ、
うん、
立ってこう空撮してんのよ。
ほう。
でぐるーって回るシーンがあるんだけどさ、うん、すっごいもう何なんていうか峰っていうかさ、
うん、
急な高いところにさ、
うん、
シャイダーが立ってこうかっこいいポーズを決めてるわけよ、微動だにせずに。
はいはい。
でこれは長年こうどうやって撮ってるのかって謎だったんですよ、
うん、
なんかね、予想してる人によればそのマネキンをね置いてそれでこう空撮したんじゃないかとかね、
うん
う
ん、
もう微動だにしないから、
うん、
そういうことも言われてたんだけども、最近こう謎が解けまして、
うん、
それを撮った方っていう人がいたらしいんですよ
見つかったの。
見つかって、うん、でどうやって撮ったんですかって言ったら、スーツを着て登ったっていう
え、登ってからスーツ着るんじゃなくて、
うん、
スーツを着て登るの。
登るような場所ないんだよあんまりも険しいや峰だからさ、スーツを着て
ヘリから降ろしたとかじゃなく普通に登った
登ったらしいんだよね。
怖すごい
すごいよね。シャイダーいいんだよな、
うん、
シャイダーってさ、
うん、
中の人がさ円谷浩二さんは、
うん、
あの人は別にアクション俳優じゃないんだよ、
うん、
ギャバンもシャリバンもさ中の人はジャパンアクションクラブの精鋭だったわけじゃないですか、
はいはい、
大場健二さん、
うん、
渡り広志
と、
ね、で3代目が普通の役者さんだからさ、
うん、
アクションシーンにちょっと期待ができないというか、
うん、
むっちゃなことができないと、
うん
ね、円谷家の御曹司だし、
うんね、
だからサイドキックのさ、
うん、
女優さんに頑張ってもらうっていう謎の仕様だったの。
あ、それは誰だっけ。
森永、ま、うん、真由美さんですね、うん、この人はジャパンアクションクラブの、女性部門の、
うん、
女性部門とか女優部門の方で、
うん、
すごい動ける人だったんですよ、
うん、
ね、四方三悦子2世ぐらいの。
すげえ、
ね、
かわいいよね。
かわいいしね、
うん、
シャイダー終わったあと速攻で脱ぎましたけどまあそれはいいとして、
そうだったのか、見たかったな。
売ってる売ってる、
うん、
ね、買ってください。
はい
はいはいはいだってそうでさ、そのまあその何、円谷さんの分こう森永さんがこうちゃんとアクションしなきゃいけないっていうのは分かるんだけどさ、もうひどいんだよ撮影が。
うん、
仮にも女優さんにさ、
うん、
ビルからビルに綱かけたから、
うん、
ここ滑車つけて降りてって
怖え
カ履いた女優さんがさ滑車使ってビルからビルにね滑り落ちるシーンとかね、すごい無理してんなって。
一本映画になるよそれ、ザ・ウォークみたいになる。
ザ・ウォークそうちょっと低ね、ビルが低いぐらい、うん、ザ・ウォークぐらいの迫力があったような気がする。昭和怖いね。
昭和怖いな。そろそろ、
はい、
到着ですね。
あ、結構ちょっと遅れましたね。
川を渡る渋滞がありましたね。それで時間かかりましたね。
はい、じゃあそうですね、来週はあれですね、その、遊ぶゲーム店の内容って感じですね。
そうなんですよ、忘れてると思いますけど、これから遊ぶゲーム展に行くんですね。ということで、じゃあまた来週。鮫島でした。
腕川でした。
マイナラッピー、
マイナラッピー。強制が通らされてやるぜ、体制が納税を強制、生活の保護をしてやるぜ、要請が納税を強制、原発片付けしてやるぜ。充実感、納税しなきゃ社会はない、社会がなければ人間じゃない。